大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて、今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
皆さんこんにちは。藤沢市立江南小学校校長の秦野と申します。今日はよろしくお願いします。
先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
江南小学校の校長になられたのはいつの話だったんですか。
今年の4月になります。
じゃあ4月ということで、まだまだこの江南小学校、そうですよね、来たばっかりで、またね、こう子どもたちの交流がこれから、ね、楽しみなところだと思うんですけれども、はい、先生から見てこの江南小学校ってどんな小学校だと感じられますか。
着任した時にですね、まず空が青い、広い、明るいな、もう本当に海に近いいい学校だなっていう感じを受けました。ちょっとかっこつけて言うと、すごい潮風の中で子どもたちが本当に笑顔いっぱいに過ごしている、そんなイメージの学校だと思っています。ただ海沿いなので風も強いですけど、雨が強くて風が強い日は大変です。
海岸の特色も感じながら子どもたちはすくすくと育っているわけなんですが、今その新型コロナウイルス感染症、まあ、拡大防止のため、予防のためにですね、学校もまあ分散登校とか、まあ、そういったのに切り替わってきて、はい、子どもたちもやっぱりちょっと戸惑っているところもあると思うんですけれども、うんうんうんうん、今先生、この小学校ってどんなふうにされているのか、体制についてもご紹介いただけますか。
うんうんうん、はい、最初に言いたいのが、本当に子どもたちがまず頑張っているっていうのを皆さんに伝えたいなと思います。もう本当にいつもの学校生活とは全く違うスタートなので、まず子どもたちがその生活の中で頑張ってるっていうことはお伝えしたいなと思っています。まあ、体制としてはもう6月初めからはまず分散ということで、小学校の場合にはクラスの半分の人数が分かれて登校、それから15日からみんな揃って登校だよ、ようやく給食も始まって、6月の26日までは分散ですけど、29日からようやく通常授業が始まるっていうような状況です。
本当にこの子どもたちの登校している姿を私も通勤するときに見かけると、やっぱちょっと元気をもらえたり、子どもたちが元気な様子見ると、なんかやっぱりこういった生活が普通だったんだななんてちょっとほっとするところと、パワーをもらっているところがすごくあるんですけれども、今のその学校で過ごしている子どもたちの様子って先生どんな感じですか。
子どもたちもみんなと一緒にいろんなことがしたいんだけど、距離を置かなきゃいけないとか、マスクをしなきゃいけないとか、もう本当に何かをする前には必ず手洗いをしたり、終わったらまた手洗いをするっていう生活なんですね。変な例を挙げると、石鹸の減りがですね、ぶら下がってる石鹸って結構減らなかったりするんですけど、今までは、今はもう1日で取り替えないといけないような状況です。でもそんな中でも子どもたち距離を取りながらも友達と遊ぶ約束して嬉しそうにしていたり、本当に遊具が使えない時期はこんなに鬼ごっこなんてみんなするんだなと思うぐらい、低学年も高学年も走り回ってるだけでももう楽しい、みんなといられるのが楽しいというような様子が見られて、本当に子どもたちが学校に戻ってきてよかったなっていうふうに思います。
子どもたちも頑張ってるんですよって言葉がありましたけれども、その慣れない環境の中で子どもたちは本当工夫しながら、ね、そして友達とどんなふうに遊べるか、今ある環境で過ごしてるんだなということを先生のですね、言葉からすごく伝わってくるんですけれども、そんな様子も含めて先生の学校だよりがまたこれ皆さんにちょっと見ていただきたいなといったものになるんですけれども、お名前から教えてください。
江南小学校の様子をみんなに風に乗せて伝えるという思いも込めて、江南の風っていう名前にしてます。私もさっき言ったように、今年初めて4月に江南小学校に行ったばっかりで、たった1日本校では始める会っていうんですけど、その時に在校生と会ったきり、1年生は入学式で一度会ったきりなので、その後すぐずっともう2ヶ月間お休みになっちゃう、その時は2ヶ月とは思ってなかったんですけど、何か学校の様子を子どもたちや保護者、地域に伝える ことができないかなと思って、自分にできることって考えた時に、お手紙を手で書くのが好きなので、手書きのお手紙をホームページに載せたら覗いてくれる人がいるかなっていう思いで始めました。
ホームページで掲載されるというイメージが覆されるような、手書きなんだ先生のって、私は本当にそこがね感動したんですけれども、お写真がいっぱいだったり、その小学校で過ごしている子どもたちの様子がすごくこう細かく書かれていたり、戦い中で子どもたちが過ごしているんだなっていうのも分かるんですけれども、先生、この地元の情報なども結構載せていらっしゃいますよね。
自分が江南小学校っていうものをまず知らない、なので校舎を回ってて、あ、これ面白いなと思ったものを学校に来れない子どもたちや保護者に知らせるために写真を撮ったり文章にしたり、で本校すぐ脇に川が流れてるんですけど、川の様子を見ていて、あ、こんな変化があるんだなと思ったり、遊歩道に小鳥が来てるなと思ったり、多分4月から学校が普通にあれば、今頃1年生は朝顔を植えてるんだろうなとか、1年生は学校探検って言って、ここが校長室だよとか、ここが音楽室だよって見て回ってるんだろうなとか、屋上に登ってみると、あ、こんなに近くに江ノ島が見えるんだとか、富士山が見えるんだ、そういえば3年生の社会の学習で屋上に登って地域を見てみようっていう社会科の学習が始まるんですけど、それも4月5月できてないので、代わりにその様子を伝えることで、もしかしたら家での学習とか過ごしている中で子どもたちがふっと学校のことを思い出したり、手元にある教科書を開くきっかけになればいいなと思って、自分が楽しいなと思うものを探して載せてました。
季節を感じられて、で小学生の子たちのその様子が見られて、やっぱりすごく素敵だし、手書きっていったところがすごく皆さんに伝わるところなのかなと思うんですが、先生、周りの人から、まあ、保護者とか、まあ、生徒の子たちとか、こう反響とかって先生の元に届いていたりしますか？
見てますよっていう声をいただけるとすごく嬉しいです。お手紙をいただいたこともありますし、その私のホームページの中で交渉のデザインをしましょうとか、できたらこういうのやってみてねっていうやつで、6月に入ってそういうデザインしてみましたっていうふうに、この作品を寄せてきてくれる子がいたので、あ、少しはみんなの役に立ったんだなと思って、まあ嬉しくは思ってます。
江南小学校のホームページ、先生の、ね、お便りを、ね、ちょっと覗っていただきたいと思います。さあ先生、この学校だより以外にもいろいろ先生流のお便り、教材などを制作されているということで、本当にお写真だったり絵だったり、とっても先生上手なんですけれども、もともと習ってたりとか先生されてるんですか？字もそうですけど。
最初から得意だったわけじゃないとは思います。習うより慣れろっていう言葉ありますけど、私はこういう機会を藤沢の教員をずっと続けている中で、藤沢市から与えられたいろんな機会チャンスで育ててもらったと思っていて、自分でもびっちり言葉が並んでるプリントとかお手紙よりも絵があった方が好きだったですし、もっと元をたどると、私が小学校1年生の時に担任の末木先生という先生に教わったんですけど、その先生が私が出した子供が出したプリントに可愛らしいひよこの絵を描いて、よく頑張ったねとか励ましの言葉をくれたのが私の実は原点で、子供たちにそういう自分もキャラクターみたいのを持ったら子どもたちが喜んでくれるだろうとか、そういった絵を通して子どもたちや保護者の方にお手紙を出すことによって、手に取ってもらったり読んでもらえたらいいなっていう思いでやっています。なのでもともとパソコンができないわけではないんですけど、自宅にはパソコンがないので、どうしても手書きの方が書き慣れているので、いろんなものを使ってやってます。
構図もそうなんですけれども、その1枚の紙で先生どういうふうに、これお便りもそうですけれども、その学校便りもそうですけれども、これ仕上げるんですか？
一番答えにくい質問で、なんとなく伝わるかどうかわからないんですけど、なんか書きたいなと思ったものを紙をパッと広げた時に、 このあたりにこの言葉やこの絵を描けばなんとなくハマるかなっていうので、なんとなく描き始めてはめていく感じです。もちろん下書きをする場合もあります。全体的なバランスを取らなきゃいけないときはしますけど、イメージでこんなになったら楽しいなっていうふうに書いてるのが書き方です。
記事に合わせて先生が、ね、構造を考えて書きながらされているということだったんですけれども、これ文字とかその絵を本当に大切にしてそれを伝えていくっていう思いも、先生1日目のおしまいにですね聞かせていただけますか。
本当にこっちが伝えたいものを、もちろんたくさんの言葉をの資料っていうのも僕は貴重だと思うんです。だから私ができることとして手書きを使ってるだけで、手書きじゃなきゃならないってことでは僕はないと思うんです。ただ私が得意なものというか、自分ができるものとして手書きを使ってます。そんな中でやっぱり手書きの良さとして自分が思ってるのは、自分が書いたんだっていうことが相手にまず自分の字ですので必ず伝わるっていうこと、自分がそこにいる、自分の思いを伝えるツールとしてはとても手書きはいいかなっていうふうに思っています。あと手に取ってもらえるチャンスがある。たくさんの書類の中で例えば甲南の風が1枚入っていると、あ、手書きの手紙があるなと思うと子供がそれを手に取って見てくれる、またそれを読んでくれる。でイラストが書いてあれば、まあ、読みやすいし、もしかしたら保護者向けの手紙なんですけれども親子で家族で読んでくれるかもしれないし、絵が持っている柔らかさとか分かりやすさ、それから手書きの持っている温かさ、そういったものが少しでも手紙で伝えたいこととか子どもや保護者に理解してもらいたいことを伝えるのに力になればいいなと思って、こういうお手紙を出させていただいています。
本当にこの子どもたちもきっと手にして読むだろうなといった先生からのお便りだなというのは、私もちょっと手元にありながらすごく懐かしさも感じ、そしてやっぱお手紙って人に気持ちを伝えるって手書きだったよなっていうのをですね、改めてちょっと今感じているところではあります。さあ今週はですね、甲南小学校の校長先生でいらっしゃいます秦野先生に今週は登場していただいております。明日はですね、先生から見た藤沢の魅力などもお伝えしていっていただきますので、明日もこの時間どうぞ皆さんお楽しみに。先生今日はありがとうございました。はい、
こちらこそありがとうございました。